エレミア書の51章です。で、この51章は前の50章から続いておるわけですね。で、50章、51章とずっとですね、これ全部同じテーマであるという、今日のところだけでも何ページもわたって書いてあるわけですね。51章を見てみたらわかります。5ページ半にもわたってですね、延々と書いてありますね。今日のところだ、50章でも。50章のところもバビロンの滅びの予言なわけです。だから、これもまた 1,2,3,4 ページ半にもわたっているわけですね。ですからこの聖書全体の中でもですね、この特定の国バビロンに対する滅びっていうのはこういうふうに10ページ近くにわたって書いてあるっていうのは他にはもう全くないわけです。それぐらいですね、このエレミア書で、このバビロンが滅亡するっていうことを非常に念入りに書いてあるということがわかるんですね。で、これだけ細々詳しく書いてある、しかも滅びるというところだからですね、こういうところはこういう誘拐でもなかったら、クリスチャンであってもほとんどの人がきちんとは読まないだろうと思いますね。こういうところが引用されるということもほとんどないからですね、まあ一般的に言うとほとんどキリスト者も読んでない、いわゆる一般的な人は全然こういうことは目もくれないところだと思います。で、私たちとしてはですね、なぜこのように非常に念入りにたくさんのスペースを使ってバビロンに対して書いてあるのかということなんですね。まあ、そういうことを念頭に置いてですね、まあ、一部だけですけども見ていきたいと思います。で、この51章のところでですね、滅びの火事を巻き起こすのだとバビロンに対してですね、そういうことが、まあ、ここからも最初に言われていますが、この風っていうのはヘブライ語ではルーハっていうので、前から何度も言ってるようにヘブライ語でもギリシャ語ラテン語も同じで、風という言葉と霊という言葉は同じ言葉なんですね。で、エゼキエル書でですね、枯れた骨に、大きな大いなる風を吹いて吹かせると、これ大いなる霊を吹かせるというと同じわけなんですね。日本語であれば霊と風っていうにどうしても分けなければ仕方ないんだけど、ヘブライ語やこうイギリス語がそういうものだったらですね、ルーハって言えば滅びの風でもあり滅びの霊でもあるというような意味合いになるわけです。まあ、そういうことで、そこから始まってですね、その滅びの風っていうものはですね、強力なものであって、それがどんな脅威なる国であってもですね、必ずという倒れるというわけです。で、この7節8節を見たらですね、バビロンは死の手にある金の杯で電子会話したと。で、国々はその酒を飲んでですね、それで狂ったと。このバビロンというのは非常に力が強くてですね、その酒を飲んだということはですね、その悪影響を、霊的な悪影響を全世界が、まあ、この通り知られておったという意味ですけども、全世界を受けたと。けれどもですね、ここであるように突然バビロンが倒れるんだとということがここであります。これも非常に不思議なことでですね、非常に大きな国で、この当時の全世界を酔わせるぐらいのものだったらですね、突然滅びることは本来ないはずなわけですね。徐々に弱っていてと。ところがですね、この神様のなさることは、前にも命の水に書いてあったように、良いことでも突然起こすと。人間はそういうことはなかなかできないんですね。一生懸命積み重ねてしてやっとできると。悪人だったような人が突然良くなるなんていうことは普通はまずないわけです。ところが、そういうふうにパウロの改心もですね、キリスト教徒を、まあ、ものすごく悪魔的に思ってですね、これもうどうしても滅ぼさないといけないと思っていたのに、突然ですね、変わったとありますね。まあ、そういうことで典型的に現れているように、 この神様の力っていうものの特徴はこういうことなんですね。良いことにしても良いことが起こる場合でもですね、あるいは悪の力滅ぼされる場合でも、人間の予想とか人間の努力とか、そういう積み重ね、知識勉強とか、それと全く違うわけですね。この世の知識技術勉強みんな積み重ねなわけです。まあ英語でも数学でもですね、ずっと小学校から算数数学と足し算からずっと積み上げていかないといけないわけです。突然微積分とかですね、あるいは大学の高等数学ができることもありえないことですね。英語でもですね、いきなりペラペラ喋ることも不可能なことなんです。まあ、そういうふうにこの世のことはみんなですね、このスポーツでも勉強でもいろんな技術でも全部連続的にずっと積み上げないといけないのに、この霊的世界において良いことっていうのはですね、どんな状態でも突然起こりうるという、ことで、十字架で貼り付けにされた人もですね、いつか突然ですね、ああいうふうにパッとこう心が変えられたわけなんですよね。非常に悪いことばっかりして。で、弟子の証明もそうだったわけです。またもう囚人所に座っておって、あるいはヤコブやヨハネたちもペテロたちも船に乗って網を打ってたと。突然ですね、私についてきなさいという声があってですね、パッと切り替わったわけですね。またもずっとですね、囚人所に座って税金を徴収するって仕事をしてたわけですね。それでその時突然イエスの呼びかけがあったら、もう置いてついていったという、そういうことでですね、このことを思ったら私たちもですね、これはもう希望の源にもなるわけです。徐々に徐々に言うんだったらですね、これはもうできないと。それで私たちの善ともこれは突然なんですよね。パウロがそういう表現しているところはありますね。ラッパの音とともに突然変えられるんだっていうような言い方ですね。世の終わりのような時にもですね、これも突然変わる。これはイエスもその再臨っていうんですね、世の終わりっていうのはこれ突然、誰もわからない時に突然来ると、だから身を覚ましてないとと言ってですね、油を持った乙女の例えもありますけれども、もう来ないと思ってですね、眠ってしまったと。その辺の油、準備の油もなかったと。けれども一部の人は準備の油を持っていた。真夜中に突然来たですね、さあ花婿だと言ってですね、油を備え取った人はさっと火をつけて迎えに行ったと。そういうふうにこの聖書の中でずっとですね、この聖書キリスト教の世界っていうものの大きな特徴の一つがそこなんですね。この世のさまざまなことと文化的なことと非常に違うということで、聖書の一番最初、この間の四国集会にもでの時にもお話ししましたが、闇ばかりあるのにですね、どうしたら俺が混乱で闇ばかりになるから解決の糸口もないという状態なんですね。真っ暗闇で混乱ばかりだけど、そこに突然パッと光あれと言ったら、その時も突然光が来るわけですね。そういうことがですね、だから聖書の全精神をこう覆ってるわけです。だから聖書の感動の言葉っていろんな意味でですね、本当に炎深い意味を持って、ありとあらゆる現象をこう予言的にまた言い当てておるというんですね。個人的な場合においても、いろんな歴史的な場合においてもですね。でこのバビロンに関してもそういう問題が、そういうことがこう突然バビロンは倒れるんだと。このバビロンということによってですね、この何を言おうとしているかというと、神の真理や正義、そういうものに敵対する勢力をこの象徴的に言っているわけなんですね、聖書では。でただのこの2500年も前の国の滅びはどうこうなんだって、今の私たちは全く関係がないわけですね、そんなことは。このバビロンというのはそういうふうなですね、非常にこの神の力に立ちはだかって、そして神につくものをも滅ぼしてしまおうとするような、ある意味で巨大なですね、この悪の力を象徴しているわけなんです。でそういうものもですね、そういうものが巨大だからずっといろいろなはびこって、世界の民が捕虜を飲んだって書いてあるのに、そういう悪の力にすごい影響を受けると。受けるからもうダメかというと、そうじゃないというんですね。全世界を酔わせるぐらいだと。だからもう普通だったら諦めてしまうわけです。もうこれはダメだ、とてもかなわないと諦めてしまうんだけど、突然倒れるとか来ると、これは基本的に言おうとしてるんですね。 私たちの毎日の生活の中でもですね、世の中でも個人的にも心の中でもいろんな悪いものがある。これいつになったら治るんだろうかと考えても考えても10年経っても20年経ってもこれは治らないというふうなことでこれでもあるわけですね。一人一人の人間についても、あるいは組織やあるいは民族性とかですね、そういうふうに国際社会のさまざまな問題にしてもですね、これはもうどうしたってこれ治らないってことですけれども、この時が来たらですね、そういうふうに変わるということなんですね。そういうふうにこれはもう万事そういうようになっておるということですね。で、この、例えばキリスト教が伝道されるっていうこともですね、イエスが、イエス様が教えて教えてして奇跡も見せたけれども復活も十字架もわからなかったわけです。で、復活をしてもなおかつ恐れとったと。で、そこで約束されたものを待ちなさいと言ってですね、どうしたらいいのか、ただ待つだけ。必死に待ってみんな祈っとった時に、その時に突然大きな風が吹いて、そして弟子たちが根本的に変えられたんですね。で、そこから始まったと。まあ、そういうふうにキリスト教の伝道をまたある日突然ペンテコステの日っていうはっきりした突然っていうものがあるんですね。まあ、そういうようにこのにわかにバビロンが倒れるんだっていうこの一言にですね、さまざまなことがある。だからこれは非常にこの力を入れてるのはですね、私たちも昔からどんな人でも組織でもみんなこのある種の悪、自分自身の中にも他人の中にもいろんなところにも救っておってどうにもならない。でそれを諦めるかですね、あるいは自分が負けてしまうか、それともこういうことを信じるかなんですね、道は。で、一般的には大概の人も諦める。そういうもんだと、悪が勝つんだと、善とか何とか愛だとか言ったって、そんなものを綺麗事やと。それから、まだそういう理屈で反論してるという人もおりますが、もうそんなこと理屈も反論しないで、もう打ち負かされてですね、生きていけなくなると。まあ、そういう人たちもたくさんおるわけです。それとこの第3番目の1っていうのがこういうふうにですね、こういう聖書の確信を私たちもこれを受け取るというわけですね。主がそのようにこの悪の力に対して滅ぼされるというわけですね。そしたら個人の心の中の悪に対しても裁きを行われてですね、それを除きされれば変わるんだと。私たちもその時に初めてですね、そのある時がですね、不連続的に、まあ、そういったことがこれテーマになっておるわけで、このことはですね、このエレミアの前にあるイザヤ書においてもですね、このエレミアほどではないんですけども21章というところにですね、1091ページですね、1091ページ21章のこの9節のところにですね、強調してですね、書いてあるのが分かると思います。見よ、あそこにやってきた二頭立ての戦車を狩る者が来た。その人が叫んでいったと。倒れた、倒れた、バビロンが倒れたと。神々の像は全て砕かれて地に落ちた。と言ってですね、この21章においても、この、まあ、ここは短い形ですけれども、書いてあるわけですね。Babylon is fallen. It is fallen.英語ではフォーロン、フォーロンと言って、ありますけれども、倒れた、倒れた、バビロンが倒れたっていうのをですね、これを告げに来るその人は叫んでいったっていうんですけども、これはまあ今の世界でも私たちにおいてですね、 もう悪いものがこんなにもはびこってどうしようもないじゃないかと諦めかかっている人にですね、ある意味で霊の耳がよく聞こえる人は、いやそんなことはないと、倒れた倒れたと、この世の巨大なバビロンが倒れたんだって、そういうふうに霊的にですねもう見えるという人もおるわけです。だから、ああいう殉教した人なんていうのはそういうことを本当にありあり見とったというわけですね。悪の力も倒れたと。で、自分が殺されても彼らがむしろ逆に滅びると、自分も蘇るんだということなんですね。そういったことはっきり見とったから、この彼らをむしろ憐れんでですね、彼らの罪を許したまえというふうにステパノも祈ったということです。この大きなテーマっていうものがですね、これは非常にこの全世界のこの動きとか歴史とかですね、個人の心とかそういうもの全体を見回した視野で言ってるということなんです。から小さなところごちゃごちゃと見てるような人はこういう大きな視野ってなかなかわからない。で、聖書の視野ってものすごくこう広大なわけですね。でこのことがですね、今までも何度か触れましたけど、この聖書の中の詩編でもですね、いろんなところで出てくるんです。このそもそも一番最初のこの詩編の分かりにくい第二編というのもですね、こういった問題を本来扱っているわけなんですね。この詩編の第二編というのは、ちょっと読んだところではとても分かりにくい、何を言いたいのかというようなことだと思います。835ページですね、この詩編の第2編。何故地上の王は構えて結束して主に逆らうのかと。で、彼らはですね、神だとか正義だとか何だかとそんな類のものを切って捨てようと、そんなもんどこにあるなんて、そんなもん切って捨てたら終わりじゃないかっていうようなことでですね、地上の支配者たちはそういう考え方まで結束してですね、この神様の正義がいうものをですね全部切って捨てて捨てしまえというふうな発想がみんな持ってるということで、そういうものを見て天を王座とする神様はですね笑われるか、あざけられると。そして、彼らに宣言されると、そういうふうな神に敵対しようと地上の主力が変わってきてもですね、そんなもの何の足しもならないと。で、その悪の力を滅ぼすものとしてですね、ある一人の王をですね使わすというのが、次の7節以降なんですね。で、これがキリストを暗示しているということで、よく言われた。で、この細かなことも置いて9節を見たらですね、その神が使わすこの新しい王ですね、即位した王はこの旧説であるように、お前はっていうのはその王なんですけども、鉄の杖で彼らを打つと。陶工が、これは陶器作りですよね、陶器作りが器を砕くように砕いてしまうのだっていうわけです。これが今日のバビロンが倒れた、バビロンが砕かれるとという基本的なこと、同じことなんですね。この巨大なですね、ここでも地上の王たち、これはみんなそうに結束してっていうわけですね。結束して大きな力になって、この神の民、神の真理、聖霊というものに対して挑んでくるわけ、潰してやれと。だけどこのようにですね、特別な力を持ったお方がですね、そういう力を粉砕されるというわけです。この詩編の一番最初の2編に出てくるのはですね、これ非常に重要な意味を持ってるんですよね。こういうふうな高いところからですね、この物事を見て、そして確信を持ちつつこの詩編というのを編集されてるんだと。そういう一編は人間のこと、2編は国際的社会的政治的というかですね、非常に大きな視野のことが一編二編とここにそういう位置づけで置かれてあるわけですね。で、一編と二編全体としてそういうように詩編の大きな内容のタイトルのようにされているということであるわけです。はい、そういうふうにですね、こういう詩編の分かりにくいと思われる詩編も実は非常に大きなことを言ってるんですね。バビロン的なものが倒れるんだと、滅ぼされるんだ、壊されると、そういう時が来るということなんです。でもある時まではですね、みんなが結束してですね、そんなものもないというふうに いつもそういう動きがあるわけですね。で、このことはですね、今日のところでもう一度最後の方を、今のところ51章の、47節のところですね。今日は細かなところも言いませんので、基本的な重要なところは大事なことですので、50章の47見たらですね、その日が来ればバビロンを滅ぼすということとともにですね、そのバビロン的なものはですね、正しく真実なものでないものを拝んでいたからそうなるのであって、だからこの精神的な中心、霊的な中心であるその偶像を罰するのだと。結局人間は悪くなるっちゃみんなそうなんですね。悪いことをしたり言ったりするのはある種の偶像を持ってる、自分とかですね、自分の目を認めてもらおうとかですね、何かそういうものをしっかり持ってるからそれを認めてくれるんだら腹立てると、まあそういうことに、まあ必ずなってきてるわけです。そういう人間、自分という偶像みたいなのをしっかり持ってるわけですね。砕かれてなくて、そういうことでですね、そのためにこういうふうに、バビロンも国家としても民族としてもですね、そういう偶像的なものがあるからそういう悪が起こるわけです。で、幼子らしい心ってイエスが言われたのはですね、そういう自分の偶像を見たもの、あのお魚の赤ちゃんの顔を見たら、ほんのまで全然ないわけですね。何らかのこの人間が心が歪んでくるって、みんなそういう偶像的なものをがっちり持ってるからですよね。で、それを犯されたら言ったら暴力でもやっつけてしまうという、それでも犯罪とかいうことになったり、国家同士では戦争という形になったりするということです。まあ、そういうことで、バビロンを滅ぼすということは、まあ言い換えたらこの根本である偶像ということですね。そういう心の中の、神以外のものをよりどころで、それを壊すということを言っているのであってですね、仏像を壊すとかですね、お地蔵さんを壊すとか、こういう類のことをですね、直接あんまり関係ないわけですね。一番根本のことを言っているわけです。でもう一度この49節に、バビロンは必ず倒れると、もう何度も何度も言って、その後もう一度52節でもですね、バビロンの偶像を罰するというふうに今繰り返し繰り返し言われているわけです。で、この55節にですね、そういう神様が大いなる力でもってですね、この滅ぼすっていう、そういう力、この神様の力の大きさっていうものをですね、この大音響を沈められるとか、波のうねりが大水に轟き、どよめきの音が響く当たると、こういうさまざまな表現で、非常に大きなスケールの何かが起こるような形で言っていますが、そういうふうに神様の力は黙って静かに、悪の力も何とも振ってあるようなけどですね、時々ものすごい巨大な力を持ってそういう悪の力を砕いてしまうということなんですね。で、最後の段落59節ですが、イダのゼデキヤのようにこのネリヤの子セラヤ、セラヤっていうのがですね、別のところで書いた、もう今開きませんが、このバルクですね、エリミヤ書をこの書き取ったと言われるこのバルクの兄弟だったわけですね。で、そういう意味で、バルクとに預言者エレミヤが書かしたわけで、その兄弟だから、深い関係あったので、預言者エレミヤはセラヤに次のように言ったと。エレミヤはバビロンに襲いかかるすべての災い感に、記してですね、で、バビロンに関するものだったと。そしてそのセラヤが遠いバビロンに到着した時にですね、6節で注意して朗読して、この場所がですね、立ち滅ぼしてしまうんだと、永久に廃墟にするというようなことを言ったというんですね。そうした後でバビロンは沈んでしまうということを表すために、そのせっかく書いた巻物も投げ込んでしまえと、そして再び立ち上がることはないと言って、こういう最後にですね、このバビロンが沈んでしまう、バビロンよ、今の私たちにとってはそういうことですね、悪の力完全に沈んでいくんだと。で、イエスのようなですね、輝かしい、栄光だけの世界になるという、 まあ、そういうふうに象徴的行動でもってこのバビロンの滅びが最後に念を押すように書かれて、それで長いこのバビロンのあれが終わるわけです。そういうふうにこれだけ念を入れてですね、どんな大きな巨大な国で偶像の国がはびころうともですね、ある日突然そういうことは滅びに至るんだということを、それを非常に強く言わんがためにこんなにまでスペースを使っているということなんですね。で、そこでですね、これから500年、この書かれたエレミヤの時代から500年以上後にですね、大きな巨大なキリスト教徒を迫害する大きな勢力が出てきたわけですね。今のこれは586年に、まあ、滅んでしまったわけですね、エルサレム。でそれからですね、まあ、500年以上も経って非常に大きな力がキリスト教と今度迫害した。これはローマ帝国なわけです。でその時もローマ皇帝を偶像として拝めとかですね、あるいはネロ皇帝のミラみたいなのが出てきて、ローマの町に崩壊して、それをキリスト教徒がやったのだという濡れ衣を着せてたくさんの人を捕らえるというような悪魔的な行動をする人すら現れたということです。でそこで黙示録にもですね、このそういう非常に長くですね、300年も近くも続いたこのキリスト教をやっつけようとする力ですね、それが今度はそれに例えられているわけです。黙示録の新約聖書の18章を見たらですね、ここでもかなりのスペースを取って、書かれています。黙示録の18章一番最後のところですね、新約の472ページ、でこの18章の一節に、まあ、このタイトルはこの新教大学で付けたわけですけども、その後私は大きな権威を持ってですね、いる別の天使が天から下ってきた、天から神のメッセージを持ってきたというわけです。そして地上はその栄光によって輝くほどですね、非常に強い光を持って降りてきた。でその天使が大使者、まず言った大使者っていうのはフォールン、フォールンって英語ではそうなんですね。グレイトバビロンっていう。倒れた、倒れた。大いなるバビロンが倒れた。これも第一メッセージだったわけです。この迫害のまだ始まったばかりなんですよね。この黙示録が書かれた頃っていうのは。でも始まったばかり、これからずっとまだまだ100年、200年も続いていくのにですね、すでに一部の人はこういうふうにですね、その巨大な力がですね、まだ数百年も100年も200年もかかろうかっていうのに、もう悪の力がですね倒れたというのをありありとこう霊の目で見せられたと。しかもこの天使の声まで聞いたっていうわけです。まあ、こういうのをどれだけ深くですね、また高く引き上げられて、こういう声をどれだけありありとですね聞き取ったか、この一昨日に言ったあのダンテの中でもですね、非常にこのイマジネーションの力が非常に強い場合はですね、他がどんな音がしても聞こえないぐらいになると、ダンテはそういう音を聞き取ったというわけですね。ありましたけど、こういう聖書の世界はですね、これはもう本当にこの、まあ、我々と想像つかない放題ぐらいに、このありありと聞き取っただろうと思いますね。でローマ帝国に象徴されるこのキリストの真理、愛とか真実とかいうものを打ち倒そうとする力はすでに滅びたのだと。ここでも大バビロンというのは確かに非常にローマ帝国も大きかった、この今日のところのバビロンも非常に大きかったわけですけど、大きかったものが突然倒れるというこのメッセージがずっとだからですね、こういうふうに続いているっていうのが分かるわけです。でそういうことを私たちも今日でですね、この非常に大きな無神論的な大きな力もですね、どんなに多くても神様の力は万能だから、時が来れば突然それがここに倒れた、倒れたと。で、まあ、霊的に目が開けている人ほどはっきりそれがもう感じ取るということができるというわけですね。はい、それでまあ今日はそこまでにしておきます。